2010年10月24日聖霊降臨節第9週一の礼拝を御前にお捧げいたします。そういきたりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに暮らしてください。皆によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。聖書をお読みいたします。聖書は式次第の一番後ろのところに書かれています。その後イエスは出て行って、レビという主税人が徴税人が主税所に座っているのを見て、私に従いなさいと言われた。彼は何もかもを捨てて立ち上がり、イエスに従った。そして自分の家で、イエスのために盛大な宴会を催した。そこには、徴税人や他の人々が大勢いて、一緒に席についていた。ファリサイ派の人々や、その派の律法学者たちはつぶやいて、イエスの弟子たちに、なぜ、あなたたちは、徴税人や罪人などと一緒に飲んだり食べたりするのか。イエスはお答えになった。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためである。西岡智弘神学生にお話をしていただきます。
元気もりもりになってパワーがこう 出てきますよね。
それにこうお家ではきっとお父さんやお母さんとまたお姉ちゃんとかお兄ちゃん弟妹 おじいちゃんやおばあちゃんと一緒にご飯を食べることも多いんじゃないかなと思っています。
コンビニ発送
きっとこうみんなの顔を見ながら食べるとただでさえ美味しいご飯が余計にもっともっと美味しくなるんじゃないかなと思います。やっぱりご飯はね一人で食べると寂しいです。僕はですね今京都に一人で住んでるんですけれども、まあ一人でご飯を食べると寂しいです。すぐね食べ終わっちゃう。ああ美味しかったっていう独り言もねこうすごい寒く響き渡ってですね悲しいんですね。で小さい時も今も一人で食べてるんですけど、小さい時も実は一人で食べることが多かったんですね。しかも外で食べてました。なんでかというとですね、昔ちっちゃい頃小学校ぐらいの時はですね、僕はすっごいご飯を食べるのが遅かったんです。で嫌いなものがこうお皿に乗ってるとですね、その時は豚の生姜焼きが嫌いだったんですけど、そういうのが乗ってるとですね、あ食べたくないな、もう嫌やなと思ってずっとこう食べないでちんたらちんたらしてるんですね。そうすると最初はほかほかであったかいご飯もだんだんだんだん冷たくなってきて余計美味しくなくなってくる。そうするともう余計に食べる気にならなくなるんです。そしたらですね、その時にお父さんやお母さんにこう言われました。いつまで食べてんの、外行って食べていきなさいって言われて外に放り出されました。放り出されてですね、こう延々泣きながら食べる涙の調味料が混ざって何とも言えないご飯を、ね、悲しく一人で食べていました。やっぱり、ね、朝起きて学校に行って夜になるとやっぱり疲れていくんですね。こうイライラしてくるし、ちょうどねその時に疲れが来るのでそういうことも多かったんですが、まあ僕の小さい時の夜ご飯はそういうとかプンプンってか怒ってるようなそういうご飯が多かったです。でもねここに集まっているみんなのお家のご飯はねきっとニコニコで楽しく食べているんじゃないかな。もしかしたらそうじゃないかもしれないけど、ちょっとでもそういうニコニコの時間が増えてくればいいなと僕はお祈りをしています。さて今日この聖書というのをね遠藤先生に読んでもらったんですけれども、そこのお話をしたいと思います。何のお話かというとイエス様のお話をしたいと思います。今日のね聖書を読んでいるとイエス様はねある人と出会うんですね。イエス様です。見たことありませんがイエス様です。ここにも怖い顔の人がいますけれども、これもきっとイエス様です。イエス様という人がいました。イエス様はね今日誰と出会ったかというとレビさんという人に出会いました。じゃん。このレビさんはねどういう人だったかというと徴税人という人です。徴税人というお仕事をしている人。なかなか聞いたことないお仕事でかもしれませんけども、何をする人かというと町に住んでいる人からお金を取り立てるというお金を集めるのが仕事でした。で当時はですね通行税というものがありまして、こうなんか道をねトコトコトコトコと歩いてるとはい100円いただきますチャリーンみたいな感じでこうお金を払わなきゃいけなかったね、この人道を通るだけでお金がかかる。 そんなお仕事をしていたレビさんはね、町中の人からね、ちょっと嫌われていました。嫌がられていました。きっとね、このレビさんは一人ぼっちだったんじゃないかなと思います。本当に仲良しのお友達もいない。遊ぶのも、笑うのも、ご飯を食べることだって、きっと一人だったのかもしれません。きっとね、お金持ちだったと思うんですけれども、お金がいっぱいあっても、とっても寂しい毎日を過ごしていたんじゃないかなと思います。その時のレビさんのね、心はね、ちょっとトゲトゲしていて、なんか冷え冷えで、ちびたくなっていました。そんなレビさんのところに今日、イエス様がやってきました。そして、私についておいで、と声をかけます。レビさんはそういうふうに言われてですね、とっても嬉しくなりました。で、今まで持っていた全部のものを捨てて、こうイエス様にね、ついていくことに決めました。そして自分のお家で特大のパーティーをね、開いたんですね。そこには何が出てきたかというと、きっと、じゃーん。お野菜もサラダもあるし、お魚料理もあります。パンも、マリコちゃんが今日食べたパンもあります。ただおにぎりも多分、もしかしたらあったかもしれません。で、ぶどうもあっただろうし、フルーツもありました。また、じゃん。ワイン。ワインもきっと用意していたことでしょう。こんなね、すっごいパーティーをね、イエス様と一緒にしたレビさんは、イエス様とご飯を食べたことで、とっても心があったかくなりました。トゲトゲの心が丸くなりました。心がポカポカになったんです。こんな楽しい食事はですね、ずっとワイン持ってましたけど、こんな楽しい食事は初めて。だったかもしれません。だけどね、そんなレビさんたちを見ていた人がいました。それは誰かというと、じゃん、これはですね、立法学者という、ね、学者さんです。この法律のことをよく知っている学者さんが来ました。そしてイエス様たちにね、こう言ったんです。イエスさん、どうしてあなたはレビさんみたいな嫌われ者と一緒にご飯を食べるの？イエスさん、あなたも悪い仲間の一人なんじゃないの？と言いました。でもイエス様はこう答えたんです。いいですか？元気もりもりの人にはお医者さんはいません。ね、お医者さんがいるのは具合の悪い人だよね。私が来たのは、一人で寂しい思いをしている人と一緒にいて、心をポカポカ、あったかくするために来たんですよ。そういうふうに言いました。イエス様はね、ご飯を食べるのがね、大好きだったんです。聖書をね、こんなに分厚い聖書があるんですけど、聖書を読むと、よくご飯を一緒に食べているところを見ることができます。しかもそれはレビさんみたいにみんなから嫌われている人とよくご飯を食べていました。ある人は病気を抱えていて、町の人からのけものにされていました。また悪さをした女の人とも一緒に時間を過ごして、その悪いかったところを許してくださいました。またイエス様と一緒にいたお弟子さんたちがイエス様が十字架につけられるために捕まった時に逃げてしまった、裏切った。でもそのお弟子さんたちと一緒にまたご飯を食べたんですね。 ある夜は、パンをね、裂いて食べました。ある朝は、お魚を釣って、焼き魚にしてきっと食べたんじゃないかな、と思います。イエス様はですね、そんな一見こうダメダメな人たち、嫌われ者な人たちとご飯を食べることで、その人を許して、一人ぼっちじゃないよ、ということを教えてくれました。ご飯を一緒に食べること。そのことで、そこに神様の国を、神様の大きな愛を示されたのだと思います。そしてですね、このレビさんたちと同じように、みんなと一緒にイエス様はいてくれるんですね。お家でご飯を食べるとき、きっと目にはね、見えないかもしれませんが、ご飯大好きなイエス様はきっとね、今日の新平くんのうちの夜ご飯は何かなとか言って見に来てるかもしれません。あなたが大事だよ。一緒にいるからね。守っているからね。そのことをイエス様が言っています。イエス様のことをご飯を食べる前にちょっと思い出してみてください。お家でご飯の前にお祈りをするかもしれません。でもしないお家もあるかもしれません。家ではしないけど、教会学校に来てお祈りする人、またひまわりさんに行っておやつを食べるときとか、おにぎりを食べる前にお祈りするよね。そういうときに思い出してほしいです。イエス様が一緒にいて、みんなの心を丸くして、あったかくしてくれる。思い出してほしいなと思います。それでは、イエス様にお祈りをしたいと思います。手を合わせて目をつぶってください。それではお祈りします。神様、今日こうして野外礼拝を子供も大人も一緒に守ることができて、本当にありがとうございます。イエス様はたくさんの人と一緒にご飯を食べて、一人じゃないこと、神様が守ってくれること、一人一人が大切なことを教えてくださいました。そして私たちのこともとっても愛してくださっていることも教えてくださいました。ありがとうございます。神様、今日この後たくさんの人たちと一緒に揃ってご飯を食べます。その食卓にイエス様がいてくださって、みんなニコニコの楽しい時間になりますようにどうか守ってください。このお祈りをイエス様によってお祈りします。アーメン。
主の祈りを、先ほど飛ばしましたので、主の祈りをご一緒に、祈りたいと思います。主の祈り、天にまします、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく断じのものなればなり。アーメン。それでは立って賛美歌459番をご一緒に歌いましょう。 会さんたちだけですが、献金をいたします。それでは献金の賛美歌、今備えをご紹介いたしましょう。賛美歌の132番を歌います。1節と2節を歌った後、幼少の子どもたちは後ろの方に分給のところがありますので、分給の方に退出をしてください。 しばらく黙想の後、崩壊祈祷を捧げいたします。神様、今日こうして野外礼拝を共に愛する兄弟姉妹たくさんの方々と共に守ることが許されましたことを感謝いたします。神様、どうか私たちのこれまでの一日一日をあなたが共にしてくださる感謝でいっぱいであります。また同時にあなたの恵みと祝福を受けながらも私たちが犯してしまったさまざまな罪をどうかこの場でそしてあなたの許しを備えてください。知って犯した罪、知らずに犯したそれぞれの罪をどうかあなたの十字架で全てをあがってください。また今日の礼拝の御言葉の取り出しをしてくださいます。森田芳樹牧師をあなたが特に強めてください。また聞く私たちの心をどうか整え、全てあなたの御方としてしっかりと受け止めることができますように導いてください。また天候が不順の中でさまざまな地域での災害が起こっております。特に私たちがずっと祈っておりますパキスタンで起こりました洪水の被害にあって、今なんとか日常の生活に戻ろうとしている方々の面倒かあなたの豊かなお守りと導きがありますように。また先日起こりました奄美での大雨で今被災している方々をどうかあなたが強め導いてください。私たちがそれの方々のことを覚え祈りを続けていくことができますように。また一日も早くそれぞれの日常生活が元に戻ることができますようにあなたが導きを与えてください。神様、また平和を覚えて祈ります。あなたの御心がこの地球上の隅々にまで行き渡りますように。また私たちをどうかあなたの平和の道具として用いてください。貧しい人や病んでいる人、死を間近に感じて苦しんでいる方々、さまざまな苦しみの中にいる方々を覚えて祈ります。どうかあなたがセラの友の上に慰めと癒しを備えてください。一人一人にあなたが癒しの見ておき、そしてあなたの慰めと祝福で満たしてください。また高齢の中で体に弱気を覚えているとも覚えて祈ります。どうかあなたがその大切な体と心を守ってください。また一日一日をあなたが大切に共に過ごしてくださいますように導きを与えてください。また今日はCSとひまわりの子どもたちがたくさんこの礼拝を共にしています。どうかそれぞれの子どもの魂をあなたがすくすくと成長させてくださいますように。一人一人の歩みがどうかあなたのお守りのうちにありますように。また子どもたちのお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、またその子どもたちを導く教師やスタッフの方々を一人一人もあなたが覚えて、素晴らしいこれからもその歩みを成していくことができますようにあなたが導いてください。また今日午後もたれます交流の上にあなたの祝福がありますように、楽しい食卓を通して良き交わりがなされますようにあなたが守り導いてください。また私たちは世界中の国の中で特に就学に困難を覚えております子どもたちの国際精神里親運動をしております。どうかあなたがそれぞれの地域において一人でも多くの人たちが字を学び、また 学びの喜びを共にすることができますように、私たちのこの活動がこれからも盛んになっていきますように、神が導きをいただきください。これらの尊き祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。それでは賛美歌の57番を歌って伝えましょう。聖書4ページ、もしくはお手元のマタイによる福音書の第4章1節から1章と教えてもらいたいし、牧師を通して主の御言葉をいただきます。
から4節。さてイエスは悪魔から誘惑を受けるため霊に導かれて荒れ野に行かれた。そして40日間昼も夜も断食した後空腹を覚えられた。すると誘惑する者が来てイエスに言った。神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうか。どうだ。イエスはお答えになった。人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。
外へ出てみるとこうして大自然を感じると私たちはその中から神様の存在というものに気づかされるということがあると思います。 私が、高野原に来させていただく前、アメリカで牧会を牧師をしていた時によくしていたことなんですが、皆さん、少し目を一旦閉じていただけますでしょうか。何が聞こえるでしょう。風の音によって、風によって木の葉っぱが揺れる音、そして鳥のさえずり。アメリカでは、サイレントワーシップ、まあ日本語にするならば沈黙の礼拝と呼ばれているものでした。この自然の中で、例えば木を見てみると、木は葉を動かし音を立てています。しかし私たちにはその風、それを動かしている力は目に見える、見ることはできません。しかし、このように木々は音を鳴らし、そして鳥たちは餌を食べ、鳴いている。イエスもガリラヤの風香る丘で人々に話され、そして空の鳥、野の花を見よう。自分たちで彼らは木々は働かなくても、ちゃんと必要なご飯やお水を用意して神は育んでいる。まして神が最も愛したと語った人間に対してどれほどのものが神には用意されているか。この木々や花、まさに聖書では聖霊という言葉が使われていますが、聖霊も見ることはできません。しかし木々が動くように、私たちも神様の力によって動かされている。だから小さなことでくよくよしないで神様に委ねなさい。そのようなことをイエス様はおっしゃいました。神様はいつも一緒。イエス様はいつも一緒におられる。先ほどの西岡新学生のお話にもそのようなメッセージがあったわけですけれども、しかし、今日はまあ中高生の、小学校高学年の方も一緒に礼拝を共にしますが、そんなイエス様がいつも一緒、神様はいつも一緒って言ったって見たことないもん。そう思うかもしれません。でも見えないもの、例えば風もさっき言いましたけど見えません。また見えないもの、たくさん実はあって、それ一つ一つ思い出すと、実は見えるものも大事だけども見えないもの、大切なものというものがたくさんある、そう思うんです。一つお話を変えてみたいと思います。あるところにムーチという人が住んでいました。今日はムーチにとって特別な友達のアールの誕生日です。だからプレゼントをあげることに、しました。でもムーチは何をあげたらいいんだろう、悩んでしまいます。アールはそう思い出せば、素敵なお皿もお家も綺麗なお布団もふかふかのベッドもおもちゃもたくさん持ってるし、彼は何でも持っている。じゃあ何をあげたらいいんだろう。ムーチは悩んでしまいました。目に見えるもの、素敵なものをすべて持っているアールにが持っていないもの。あ、そうだ。彼が持っていないものは何にもないんだ。目に見えないもの、何にもないものだけ彼は持っていない。そこでムーチはその何にもない、目に見えないものをプレゼントすることにして、デパート、ショッピングモールに買い物に行きます。しかし、所狭しとたくさんのものが並べられているデパートに行っても、目に見えないものだけは売っていませんでした。とぼとぼと家に帰り、どうしよう、そんなものはないよ、と考えていると、はっと彼は気づくんです。そして、ムーチは四角い箱を取り出して、その中に、何も入れませんでした。そして蓋をしようとします。しかし彼は、いや、アールはもっと大きな目に見えないもの、何にもないものが欲しいかもしれない、じゃあと思って、ムーチは空っぽの箱を持ってきて、空っぽの箱にまた何も入れずに蓋を閉じてリボンをして、アールの家に持ってきました。アールはその箱を、ありがとうと言って開けると、何も入っていません。 あれ？何も入っていないよ。ムーチは、そう、何も入っていないんだけれど、と言ったとき思わず二人は声を合わせて、こう言ったのです。でも、僕と君がいるじゃないか。二人は抱き合って、そして窓の外から何にもないプレゼントを一緒に楽しみました。何の話でしょうか。ムーチは何か素晴らしいものをプレゼントしようと悩みましたが、最後にはムーチは R と一緒に、僕は君のそばにいるよ。僕は君のことが好きだよ。という気持ちをプレゼントしたというのです。誰かを大切に思う気持ち、それもしくは誰かと一緒にいるときに、その間にあるもの。ある人は、その人と人との間にあるものを聖書に書かれている聖霊である。そういうふうに言った人もいますけれども、確かにそういったものは目には見えない。けれども、とても大切なもの。そして目には見えないけれども、必ず私たちの心の中にあるもの。しかし私たちは見えなければ。そして感じることが、もし感じることができなければ、自分中心にものを考えてしまって、周りをじっくり心で見渡すことを忘れてしまったときに、そのいつもあるけど、あるかないか確認することがなかなか難しい。そのものの素晴らしさを忘れてしまったり、気づかなくなってしまったりしている。そして、見えるような形で、感じることができるような形で、欲求してしまったりしている。そのことをこの物語は言っているんです。先ほど読んでいただいた聖書の箇所、イエス様は三つの誘惑を受ける、初めの誘惑でした。40日間の荒野での断食の後に、誘惑する者が来て、この石をパンに変えてみろというんです。荒野、まさにこのような大自然の中で感じれる神様とは程遠いような、もう何もない不毛な土地で、40日間お腹も空いているイエスに、石をパンに変えてみろというのです。それはただパンを石をパンに変える力を見せてみろということではありません。断食の末に試みる者はイエスにもう誘惑しているのです。お腹が空いたら、食べたくなるのが当たり前です。皆さんもしかしたらそろそろ話を終わらせてバーベキューに移りたい。そういうふうに少し思われるかもしれません。それは当たり前のことです。先ほどの西岡さんの話にもあったように、イエス様もみんなとご飯を食べるのを大事にしましたし、大好きでした。5000人の人とも、このような大自然の中で、イエス様は食事を共にされましたし、どこの家に行っても、誰の家に行っても、一緒にご飯を共にする、された方です。しかし、ここで悪魔が誘惑していることは、どんなに苦しい、お腹が空いて不毛なところでどうしよう。そういう苦しみの中でも神様は一緒にいてくれる。共にいてくれる。なかなか感じることはできないかもしれない。見えないかもしれない。でも私たちを愛してくださっている神様の信頼を捨てて自分の力だけに、物にだけに頼ってその空腹を満たしてみよう。神様の信頼なんかもういいじゃないか。自分の力だけに、物にだけに頼ってみよう。そういうふうにイエスは誘惑されているんです。しかしイエスはどのようなこんなに苦しい時にでも神様への信頼を固く守られました。荒野の苦しい中ででも素晴らしいその神の愛、そして導きを忘れる時がありませんでした。私たちは苦しい中でこそ神を見出し得る。そういう時もあれば、苦しいからこそなぜ神はこのような苦しみを与えるのか、神を捨て、そして神を忘れそうになります。苦しい中で神様に出会う、この、まあ、 モチーフですが、荒野の中で神に出会う、これは今日のイエスの物語の前に旧約聖書の呼ぶ記という、物語の中にこういう一節があるんです。呼ぶ記の39章に、神はロバに、弱々しいロバに荒野を与えた、そしてロバは自由であった。ロバは荒野の中で雑踏を見ると笑えた。不思議な文章があるんですね。ロバは荒野の中で餌もなかなかない、一匹でしか生きていくことができない、その荒れ地で町の楽しそうな雰囲気をみんながワイワイしているのを見ると、その荒野でポツンといるロバが笑えたという不思議な箇所があるんです。荒野の方が楽しいはずの、全てが整っているはずの町よりも彼にとっては良かったというんです。聖書はその物語を通して、一人ぼっちで、そして苦しい状況にあるとき、私たちは本当に苦しくて神を忘れそうになってしまう、しかし実はその時にこそ神はロバと出会うことができる。ロバは町よりも、町では気づかなかったような神の存在、自分だけでしか生きていくことがしかできない潤いのない場所で出会うものは神との出会いである。そんなところに自分を侵される時に生かさせる神様、荒野で出会う神様がいる。だからロバは素敵な一人だからこそ神様は一緒にいる、そのことを感じて一人でも笑うことができたという不思議な物語です。荒野でのイエスの状態、お腹が空いて苦しい、自分の力だけでパンを食べなさい、その誘惑は極限の中で初めて見つめさせられた一人の人間の姿だと思います。私たちがもしそのような状況にあるときに、神を信頼する、神をそれでも導いてくれる、そういうふうに信頼することなんてできるでしょうか。いや、できないかもしれません。いや、そんな私は強くない、そう思わされるわけです。しかし今日の物語、イエスは想像を絶する空腹の中で、苦しみの中で、でも神様に信頼を置く姿、そして誘惑を退けた姿を見せました。神様からちゃんと必要なプレゼント、備えがある。悪魔からの誘惑に負けなくても必ず用意されると信じた姿が今日の聖書の箇所です。初めにお話しした R の物語戻りますけれども、神様からのプレゼント、では私たちはどのようなプレゼントをもらっているんでしょうか。子供たち、みんなにとってはおもちゃでしょうか。大人の方にとっては何でしょうか。新しいハイブリッドカーでしょうか。何よりも私たちが神様から与えられているプレゼントは、聖書を通して読めば今ここにあることです。命が与えられ、そして命を生かすそうとしてくださっている、私たちは人間が生まれ、そして人間がどこから来たか、例えばそれはいろんなことから科学的にも推察することができるかもしれませんが、なぜ今ここに私たちが生かされ共にいるのか、その意味を求めたときに、私たちは神様が作ってくださったその聖書の言葉、私たちの胸に響いてくるものがないでしょうか。今生かされてある命、今ここにあるこの時、まさに神様から与えられた私たちへの最大のプレゼントです。必要な糧を与え、育んでくださる神様、 そのような素晴らしいプレゼントが与えられているのに、ついつい私は、また私たちは、もしかしたらそのことへの感謝を当たり前すぎて忘れてしまいます。神様という存在についても同じではないでしょうか。命を与え、そして育んでくださっている。私たちは一生懸命働きつつ、そして自分たちの糧を得ますけれども、同時にそれは自分の力だけではなくて、物の力だけではなくて、神の備え、今生きてあるこの命が与えられている、そのことを自分の力として錯覚して、神様への感謝を忘れてしまいがちです。神、もしくはそのような言葉でなくても、私たちの作り主、私たちがどこから来たか、そのような神様の存在を忘れるときに、自分の力だけで生きようと私が思うときに、私は心が乾いていく、無理が出てくる、目の前に 見えることで、周りのことで精一杯で、神様に委ねることができずに、苦しみの中で堂々巡りになり苦しむことがある。そんな私たちの日々に、イエスは今日の箇所で、この極限状態、苦しみの中にあっても、神は用意してくださる、共にいてくださる、極限の中でそのようなことには、不確かなようなことには目を向けれない、私たちにそのような時にこそ神の導きを信じて乾かない姿を、今日の聖書の箇所は示しているのです。イエスが招かれる、イエスの用意された招き、その食卓、イエスが悪魔の誘惑を退けて自分が食べなくても、その後、先ほどのお話にもあったように、イエス自身は多くの人を招かれ、共に食事をされました。それはそのことを通して、神様の導き、その愛はどのような人にも、全ての人に平等にあるのだ、イエスはまさに生涯を通して語られたのです。だから、そのイエスのその招きに応えて、自分の力でとついつい頑張ってしまう、頑張らないといけないんですけれども、頑張ってしまい、そして無理が出てきてしまう、そのことから解放されて、神が、イエスが示されたように、苦しみの中にあってこそ委ねて、神の備えを感謝したいと思うのです。本日はこれから午後にも楽しい食事の時プログラムが用意されております。そのプログラムを通して、私たちのうちに、私の命に、そして私たちのこの今集う一人一人の間の間に、神様の恵みが確かにあることを、私たちが今この自然の中で心を開き感じることができるように、共にお祈りをいたしましょう。御在天の主なる御神様、今日この時この日を私たちに与えてくださいまして、本当に感謝いたします。ついついあなたの見てを、その不確かなものとして忘れ、そして信頼することをできない私たちでありますけれども、イエスが言われたように、この自然をこうして養ってくださる神様、その中にあって私たちをも、私たちの思いをも引き上げ、そして導きを与えようとしてくださる神様の御手に委ねることが、この自然のうちより私たちもう一度、そして聖書より導かれ、心開かれ、委ねることができますように、これから終わりの時まで、このプログラムを、今日の素晴らしい礼拝を通して、あなたの愛が、あなたの恵みが私たちのうちにあることを、私たちの心に刻みつけてください。この祈りを、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌57番をご一緒に歌いましょう。 感謝の献金を捧げます。献金は礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
自然の中で礼拝を守れましたことを感謝いたします。午後からも持たれます交わりのひととき、あなたが共にあって過ごせますようにお願いいたします。ただいま捧げました捧げ物、あなたのご用途のために清めてお使いください。この祈り、主イエスキリストの皆を通して御前にお捧げします。
アーメン。今日初めていらっしゃった方の紹介、そしてその後に、今週の誕生者の覚えて祈りたいと思います。その場で立ってお顔を見せていただければと思います。小山圭さんと純子さん、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから、どうぞお座りください。川西、なんてお読みするんですか、下の名前がちょっと、歴史のに花と書いて鹿と読むんですか。え、海川さん、どうぞお立ちください。ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから、もう、半分ぐらい後ろの方に行ってしまいましたけども、ひまわりグループから、小山さん、それから、岡田さん、福田さん、馬場園さん、佐野さんが、いらっしゃっています。それから、今週の、誕生者を覚えて祈りたいと思います。小崎義長さんと、松崎芽衣さんです。お祈りします。神様は私たちの敬愛する兄弟姉妹小崎義長さん、松崎芽衣さんがあなたよりの尊い命を受けたこと、今祈りを合わせております。どうかこの兄弟姉妹があなたのお守りの地にありますように、それの信仰の歩みがあなたのお守りと導きの地にありますように。小崎さんは毎週礼拝に来て、本当にキリスト者とは何であるかを私たちに教えてくださっています。これからもどうかあなたが小崎さんを守り、共に礼拝を 守り続けていくことができますように導いてください。また松崎メリさんは役員として誤解的なことを本当に心を尽くして配慮してくださっています。どうかメリさんの歩みがあなたの守りのうちにありますように。これらの祈りを主イエスキリストの皆によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。小崎さん、前のこちらの方にいらっしゃいます。おめでとうございます。それからメリさんが、こちらの前、おめでとうございます。それでは週報の内容に従って報告をしていただき、していきます。まず週報の、右下のところ、今日はこの後交流愛参会が、ございます。バーベキュー、豚汁、サラダ等が用意されています。それから、レクリエーションもありますので、ぜひ、お残りください。今日初めての方もぜひお残りいただければと思います。それから、礼拝後すぐ帰られる方、それからプログラムの終了の後にも、送迎がございますので、ご遠慮なく、お申し出いただければ、教会まで送迎をいたします。それから皆さんがお座りの、椅子ですけれども、今日はあの椅子を持ってですね、ちょうど真後ろの、少し、右手、皆さんから見て右側の方の、ABCDEF の会場のところに、申し訳ありませんけどご自分で椅子を持ってですね、行っていただくようにお願いします。で、高齢の方とかちょっと足が悪い方はどうぞそのまま椅子を残しておいていただいて結構です。それから、この今日はたくさん の広場があるんですけれども、そこに生えてるですね、葉っぱにちょっとあの服とかにつくとしつこい、ものがありますので、少し子供さんと遊ぶとき、覚悟して遊ぶか、ちょっと注意して遊んでいただきますようにお願いいたします。それから、街道建築準備会が、2時から、短い時間ですのであります。それから、右上の今週の集会をご覧ください。聖書講座が27日木曜日、午前10時半晩とか27日午後7時、ひまわりグループが28日の、9時から午後1時、婦人会が、ごめんなさい、介護清掃が30日の、担当の方はお願いいたします。それから、アジアの教区婦人会会議、日本委員会がございます。それから CS キャンプの下見が30日に行われます。私の予定ですが、29日の午後が面会日となっておりますので、よかったら、お電話もしくは直接来ていただければ、と思います。それから週の、礼拝ですが、10月31日、後端前節の第8手術の手術礼拝です。宗教改革の記念日であります。説教は、神からの神への信仰として私が担当します。それから、10時10分から賛美歌21の練習をいたしますので、ぜひご参加ください。礼拝後は聖歌隊の練習がございます。集会行事の予定ですが、3つ目の教会学校のハイキングが、11月の、3日にございます。今日、CS の、ビラがあったと思いますので、ご覧ください。それから、4つ飛ばして、11月7日に永眠者の記念礼拝が、あります。その後、午後2時から、大阪生駒礼の午前礼拝があります。これも1時から送迎がございますので、お車がない方でも、ぜひご参加ください。それから入門講座が11月の13日土曜日午前10時半、それから一つ飛ばして、幽霊杯11月の14日午後7時からです。11月から、毎月第2日曜日午後7時から幽杯を、行いますので、ぜひ覚えてお祈りまたご参加ください。裏のページに参ります。裏のページの左の下、ひまわりグループの募集のことが書かれています。今日ビラができましたので、ぜひですね、該当される方に、お声をかけて、必要があればまたビラを持っていって、行っていただいてお勧めいただければと思います。詳細は私か、藤井さんの方にお問い合わせください。それから、その次の国際精神里親運動です。高輪教会では現在フィリピン、それから、バングラディッシュ、エチオピアの4人の子どもたちに、チャイルドファンドジャパンとエスナックというところを通して、 修学の支援をしております。今年度もぜひ引き続きご協力をお願いいたします。それから、パキスタンの募金をずっと続けておりますけれども、来週が締め切りですので、ぜひ覚えてお祈りご協力をお願いしたいと思います。それから、送電会は、都合によりまして、延期となりましたので、よろしくお願いします。それでは、前後左右の方とお名前とご挨拶をするグリーティングをしたいと思います。それでは立って正英541番の歌った後、祝祷構想を持って礼拝を閉じます。
歯が伸びると夏が近づいたことがわかる。それと同じようにあなた方はこれらのことが起こるのを見たら神が戸口に近づいていることを悟りなさい。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に豊かにありますよ。アーメン。
今すぐに、帰られる方は受付のところにいていただければ、送迎をいたします。お願いします。
Much more than I do, I want to praise. Be to you a lovely Lord is good and what the Lord requires of me.
But to do justly,
to do justly,
and to love mercy,
and to love mercy,
and to walk humbly with thy God. He has shown me,
he has shown me,
oh man.
Thank you. Died and took away my shame. sweetest, the sweetest name of all.
Thank you.
Is it here?